ピント。15章12節から22節です。お読みいたします。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか？もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そして、キリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者が蘇らないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずなのに、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者が蘇らないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもし、キリストが蘇らなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみ、キリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通して来たのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。聖書箇所は以上です。それでは、最も妥当な考え方、キリストは復活したと題しまして、小倉先生にメッセージのお取り次ぎをお願いいたします。
おはようございます。イースターの朝を迎えました。本当に大きな私たちにとって喜びの日です。そのことを本当に心に留めていきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵みの深い天のお父様、皆をあがめて感謝をします。イースターの朝をこうして共に迎えることができ、あなたの復活をもう一度味わうことができる幸いを感謝をします。私たちの救いの完成がこの時行われました。私たちを苦しめていた、縛っていた罪と死が取り除かれて、私たちに永遠の命が与えられた記念すべき日です。どうぞそのことをもう一度心に留めることができるよう、この礼拝を祝福し導いてください。御霊が豊かに私たち一人一人に臨んで、私たちにその救いの喜びを味わわせてくださるようにお願いをいたします。御言葉が開かれました。その御言葉が示していることを私たちが理解することのできるように、御霊が今豊かに働いて導いてくださるようにお願いをいたします。覚えつつも様々な事情の中でこの礼拝に集えない方々がいます。神様がどうぞそれぞれのところに伴ってくださって、支え守ってくださるようにお願いをいたします。ズームで参加している者、また一人であなたの御前に静まっている者、神様どうぞあなたの帰り身が豊かにありますようにお願いをいたします。戦火の中にあってこのイースターをも祝うことのできない方々もいます。神様がどうぞその方々の上に格別に憐れみを持って臨んでくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。たびたび言ってますけれども、今日はイースターですね。クリスマスと並ぶ、キリスト教会の大切な行事です。なぜ大切なのか。イースターが十字架にかけられて死んだイエス・キリストが蘇ったこと、イエス・キリストの復活を記念するものであるからですね。今日のこの読んだ聖書箇所の中にもですね、書かれていることですけれども、死者の復活はないっていう人たちがいたっていうことですよね。で、確かに死人が蘇った、そんなバカな、 キリストが蘇っただと死人の復活なんか信じられるか。まあ、そういう人がたくさんいてですね、そう言われても仕方がないかなとも思います。まあ、普通の人なら誰もがそう思うに違いないからですね。何しろ、イエスが十字架にかけられる直前までイエスと一緒にいた弟子たちですら、イエスが蘇ったことを信じようとはしなかったわけです。イエスの葬られた墓に日曜日の朝行った女たちがイエスの復活を弟子たちに伝えたときに、弟子たちはそれをたわごとだと切り捨てたんですね。ルカの24章の11節にそのことが出てます。彼らにはたわごとと思われたってこう書いてありますね。弟子たちですらイエスのよみがえりを信じなかったんです。ですから、一般の人々がイエスのよみがえりそんなの信じられるかっていうのはこれは当たり前のことなんですね。まあ残念なことにコリントの教会にもそういう人たちがいたわけですよね。でもパウロはそういう人たちに対してもしキリストが蘇らなかったとしたら私たちは救いを持っていない。私たちはなお罪と死の中にあって本当にその救われてもいないのに救われたというふうに思い込んでいる愚かなものであるという言い方をしているわけですね。キリストの復活は事実なのかどうなのか。これは非常に重要な事柄であるわけです。まあ、キリストは前からですね、何度も弟子たちに自分は十字架にかけられ殺されるけれども、三日目によみがえると予告してきました。でも、それを聞きながら弟子たちは、キリストが殺されるなんてことは夢にも思わなかったわけです。むしろ、再興されるユダヤ王国の王となるキリストと一緒に自分たちも栄誉を受ける。それしか彼らは考えていなかったわけです。ですから、キリストが十字架にかけられ殺されたとき、弟子たちは未来への希望を全部打ち壊されて絶望してしまったわけです。それどころか、キリストの仲間として自分たちも十字架にかけられ殺されるかもしれない。そういう不安恐怖に捕らえられ、彼らは家の戸口に鍵をかけ、奥の間で息を潜めて隠れていたわけです。まあ、そのような弟子たちですから、誰一人としてキリストが予告した三日目を期待して待ち望んでいた者はいなかったわけです。まあ、確かに、キリストが葬られた墓に三日目にやってきた女たちがいました。でも彼女たちも、キリストの遺体の処理のために香料と香油を持っていったわけであって、イエスの復活を期待していったわけではない。まあ、イエスの遺体は安息日が始まる寸前に墓に納められましたから、普通に行われる遺体に香油を塗ったりする処置が十分に行われませんでした。そこで遺体の処置をきちんとするために安息日の終わるのを待って彼女たちは墓に行ったわけですね。彼女たちは墓にはイエスの遺体があると思って行ったのであって復活したイエスに会うそんなことは全く考えていなかったわけです。つまり弟子たちですら誰一人としてキリストが蘇ることを信じていなかったんです。で、これが現実なんですね。死人が蘇るということに対する現実がここにあるわけです。しかし、これから話すことを聞いて考えていただきたいわけです。で、キリストは死んでしまった。弟子たちは絶望して姿を隠している。そんな状況だったのに、なぜキリスト教は世界中に広まっているんでしょう。キリストは死んでしまった。弟子たちは隠れている。 そんな状態でどうしてキリスト教は世界中に広まったんでしょう。普通に考えたらこれおかしいでしょ。で、聖書を見ると、ある時から弟子たちが別人のようにキリストのことを人々に語り出している、それに気づきます。一体何が弟子たちを変えたのか。キリストは生前愛を説きました。愛し合うようにと何度も語りました。敵をすら愛せよ。そう命じました。で、そのような博愛主義は他の宗教と違っています。キリストの語ったその愛の教えを埋もれさせてはならない。キリストの思いを受け止めて自分たちがやらなければ。そう決心したので、弟子たちは変わったんでしょうか。確かに、弟子たちはキリストの愛の教えを聖書の至るところで語っています。パウロは第一コリントの13章で愛について本当に素晴らしい言葉を語っていますよね。ヨハネもその手紙の中で愛のないものは神を知らないんだ、神は愛だからだって語ってますよね。しかし別人のように変わった時にこの弟子たちが最初に語ったのはそういう愛の教えではなかったんですね。彼らが最初にそして繰り返し語ったのはキリストが蘇ったっていうことでした。弟子たちによる最初の説教が、使徒の働きの2章に出てきます。使徒の働きの2章。23節から24節のところを見ていただきたいと思うんですけれども、使徒の働き2章の23節、24節。神が定めた計画と、神の予知によって引き渡されたこのイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。こう語るわけです。これ最初の説教ですよ。そしてさらに、30節から32節を見ると、彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。それで後のことを予見し、キリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このイエスを神は蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。まあ、ダビデの予言を取り上げて、このように、キリストは蘇ったんだ。我々はその証人だと彼らは語るわけです。弟子たちは、大勢の群衆を前にしても、あるいはイエスを十字架につけて殺すことを決めたユダヤの最高法院でも、堂々とイエスを殺したことの間違いを指摘し、蘇ったイエスは紛れもなく神のメシアであるから、イエスを信じなかった罪を悔い改め、救いに預かるように、そう語ったわけです。家の奥に閉じこもって隠れていた弟子たちが、これほど大胆に勇敢にイエスの蘇りを語るようになったんです。十二使徒のうち、ヨハネ以外の11人は皆殉教の死を遂げたと言われています。パウロも殉教しました。それだけではなく、多くの名前も知られないキリストの弟子たちが、キリストの復活を語ったために殺されて殉教の死を遂げたんです。自分の命を投げ出してまで、どうして彼らはキリストの蘇りを語ったんでしょうか。 もしキリストのよみがえりが事実でなく、弟子たちの作り話であったなら、その作り話のために自分の命を捨てるっていうことができるでしょうか。私なら自分の作り話でですね、殺されそうになったら、まあ、あれは嘘ですって言ってさっさと逃げようとしますね。それが普通だと思います。しかし、たくさんの弟子たちが、キリストは本当によみがえられた。そう言って、恐れることなく平安のうちに殉教の死を遂げていったんです。ここからわかることは、弟子たちはキリストがよみがえったことを本当に信じていたっていうことです。本当に信じていたんです、彼らは。十字架の直後には、キリストが蘇るなんてことを全く思いもよらなかった彼らが、キリストが蘇ったと信じた。なぜでしょう。これまで多くの人々が様々な説明を試みてきました。多くの場合、弟子たちはキリストが蘇ったと誤解したんだと説明されてきました。誤解したんだ。本当は蘇ってないんだけど、彼らは誤解したんだよ。そしてその誤解を生み出した理由としてまず挙げられているのが、空の墓の存在です。キリストの遺体が葬られた墓が空だった。聖書はそう記しています。ルカの24章の1節から3節などを見るとそういうことが出てきます。で、そして、その空の墓を見た弟子たちが、キリストが蘇ったと誤解したっていうわけですよ。しかし、弟子たちが空の墓を見て蘇りを考えるとは思えないんですね。事実、マグダラのマリアは空の墓を見たときに、誰かがキリストの遺体を盗んだって考えたわけです。蘇ったとは思わなかったんですよ。遺体が盗まれた。そう思ったんです。ヨハネの20章の2節で、誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちにはわかりませんと、人たちに報告しているわけですよね。蘇ったと思わなかったんです、空の墓を見ても。盗まれたと思ったんです。ですから空の墓を見て、弟子たちがイエスが蘇ったって信じたっていうのは、説得力に欠けるわけですよ。で、なぜイエスが葬られた墓が空だったのか。これ考えないといけないですよね。まことしやかに言われているのは、弟子たちがイエスの遺体を盗み出して別のところに移して、その上で蘇ったと宣伝したっていう説明です。実際に、マタイの27章の62節以下を見ると、ユダヤの指導者たちがそれを警戒してピラトに兵士を出して墓を見張るようにと。要請している、その記事が出てきます。で、ピラトはそれに応じて、見張りの兵士を配置し、墓に封印しているわけですよね。で、失意落胆して隠れている、そんな弟子たちが、ローマの兵士と戦ってイエスの遺体を盗み出すって考えられるか。そもそもそれが事実だとしたら、弟子たちはイエスが蘇っていないことを知っていることになります。全くの嘘であり、何の力もないことのために、彼らは殉教の死を遂げるだろうか。確かに、信念のためには人は死ねるかもしれません。 でも 100% 嘘のために死ぬっていうことが果たしてできるのか。もしもそう彼らがしたとしたら、彼ら全員気が触れていたとしか言えようがないんじゃないか。でもその後に続く彼らのしたことや語ったことを見れば、彼らが気の触れた異常者だったとは到底思えないわけです。弟子たちが遺体を盗んだっていうのは、これはどう考えてもおかしい。じゃあユダヤの指導者たちが弟子たちに遺体が盗まれることを心配して他の場所に移した。だから墓は空だったっていう説明もあります。でもそうだとすると、先ほどのマタイの記述と合わないことになりますね。まあしかしそれ以上にこの説明には致命的な欠陥があるんです。もしユダヤの指導者たちがイエスの遺体を移してイエスの遺体を管理しているとしたら、弟子たちがイエスが蘇ったと主張したときに、ユダヤの指導者たちは直ちにイエスの遺体をポンと持ってきて、ここに遺体があるではないか、お前らの言ってることは嘘だって一刀両断できたんです。そうすればキリスト教は完全に消滅したはずです。でもユダヤの指導者たちはそれをしていないんです。できなかったんです。つまり彼らはイエスの遺体がどこにあるか知らなかったということです。ですから弟子たちが遺体を盗み出してイエスが蘇ったと嘘を言いふらしていると主張せざるを得なかったわけですよ。弟子たちが盗んだんでもない。ユダヤの指導者たちが移したんでもない。そうすると、第三の可能性は、弟子でもなくユダヤの指導者たちでもない第三者が遺体を盗み出した。だから墓は空だったって考える人たちがいました。ローマの兵士が見張っている封印された墓から、遺体を盗み出す。これ大変なことだと思います。実行すれば封印を破ることになります。それはローマ帝国に対する反逆行為です。墓荒らしを生業とするような連中がそんな大それたことをするとは思えないんですね。仮に実行して成功したとしても、確実にお尋ね者になります。そして捕まったら十字架刑です。割に合わないですよ。また仮に成功してイエスの遺体を確保していた場合、弟子たちの主張を否定したユダヤの指導者たちが、喉から手が出るほど欲しいイエスの遺体ですから、それを売り込まないのも不自然です。まあ、墓荒らしで罰せられることを恐れて名乗り出なかったという考えもあるかもしれませんけれども、見張り役を果たせなかったローマの兵士たちっていうのは、ローマの規則によれば本来だったら死刑になるんですよ。でも、彼らの命みんな助けられてます。それは、ユダヤの指導者たちが裏で手を回したからです。ユダヤの指導者たちにはそういうことができる力があるんです。ですからイエスの遺体を売り込めば、墓荒らしを咎められないどころか、よくやったと言って報奨金すらもらえたに違いないんです。でも、イエスの遺体を売り込んでくる者は一人も現れなかったわけ。第三者が盗んだっていうのも、これも考えにくい。 女たちが墓を間違えて誰も葬られていない墓に行ったんだっていう説もあります。でもそうであるなら、イエスの遺体は本来の墓にあるはずです。ユダヤの指導者たちは直ちにその墓に行ってイエスの遺体を持ってくることができたはずです。でも彼らはそれをしていないんですね。弟子たちが盗み出したから遺体がないんだって彼らは主張しているわけです。ですからこの墓を間違えたっていうのも考えられない。で、空の墓を説明する最後の説っていうのが、イエスは死んでいなかったっていう説ですね。瀕死ではあったが、死んではいなかった。それで墓の中で息を吹き返し、自力で墓から出て、どこか別の場所に行って死んだ。人知れず死んだので、遺体も出てこないし、墓も空になったんだって言うんですね。どうですか皆さん、今の話聞いて。真剣に考えるの馬鹿らしいと思いません？手足を釘で打ちつけられ、半日近く十字架にかけられた瀕死のイエスが、墓の入り口を塞ぐ大きな石を転がし、屈強なローマの兵士たちと素手で戦い、彼ら全員打ち倒し、それから人目につきにくいところまで歩いて行って、そこでついに絶命した。ヒーロー映画に出てくるアーノルド・シュワルツネッガーじゃないんですよね。こんなこと信じるくらいなら、蘇りを信じる方がよほど現実味があるんじゃないでしょうか。弟子たちが復活を信じたもう一つの理由として挙げられるのが、弟子たちの前に姿を現したっていう事実ですね。死んだはずのキリストが弟子たちの前に姿を現し、彼らに語りかけた。弟子たちも最初は信じられなかったんです。幽霊だと思ったと聖書が記しているくらいです。ルカの24章の37節にありますね。幽霊だと思った。しかしそのキリストは彼らに語りかけ、体に触らせ、そしてここに何か食べ物がありますかと言って、弟子たちが差し出した魚を食べるんです。キリストが去った後、そこには魚を乗せていた器が空になって残ってるんですよ。幻なら実体はないですから、魚を食べることなんかできません。魚はそのまま器に残っているはずです。しかし魚はなくなり器だけが残っているんです。実体を持ったキリストがつい先ほどまでそこにいた、そのことの紛れもない証拠です。まあ、他にもいろいろあるんですけれども、空の墓、そして目の前に現れたキリスト。弟子たちはその二つに触れてキリストの蘇りを認めざるを得なかったんです。蘇りを信じざるを得なかったんです。信じられないけど、目の前に起こっていることを見たらそう思うしかないわけですよ。そして死者の中から蘇られた以上、キリストは間違いなく神の御子であり、神の救い主である。それしか考えようがなくなったわけです。そしてその神の御子キリストから、蘇りの証人となるように命じられた弟子たちは、何者をも恐れることなく語り始めたんです。それによって、キリスト教は世界中に広まっていったわけです。歴史上の事実というのは、科学的なこととは違って、実験などで確かめることはできないんです。 キリストの復活を実験によって確かめるってことはできないんです。しかし、歴史上の事実を確かめるのと同じ方法で確かめることができます。歴史上の事実を確かめる方法っていうのは、ある出来事を当時の文書記録、あるいはそれについて書かれた後代の文書、それと関連した資料、そういったものを調べて突き合わせて、どういうことが記録として残されているかということを見ていくわけです。そしてそれが歴史上の事実か作り話かを判別するわけです。様々な文書や資料の示すことを総合的に判断して、歴史上の事実なのか、作り話なのか、それを結論付けるわけです。徳川家康が江戸幕府を開いた。でね、私たちそれ歴史の事実として信じてますよね。でも徳川家康に会った人いますか？いないでしょ？本当に存在したのか？私会いましたって人いないんですよ。どうやって証明します？当時の様々な文書の中に徳川家康という人がどういうことをした人かって書かれてあることを丹念に調べ上げてって、それを突き合わせて、あ、この人は実際に存在し、こういうことをやったんだって結論付けるわけです。キリストの復活もそれと同じような手法で確かめるしかないんです。十字架直後の弟子たちの姿。それは、失意落胆し、意気消沈し、不安と恐怖と、そういう中で絶望している姿です。それから数十日経った後での弟子たちの姿。確信と平安と喜びに満ち、しかも死に際しても恐れることなく、冷静に対処している姿です。この弟子たちはどこでも、誰に対しても、キリストは死者の中から蘇られた神の救い主である。そう堂々と語り続けたんです。この変化は一体どうやって生まれるんですか？そのように語った彼らから始まって、世界中に広まって、2000年の歴史の中で人類に多くの恵みと力を与えてきたのがキリストの教えなんです。これらのことを素直に考えるなら、キリストのよみがえりを作り話として片付けられるだろうか。キリストのよみがえりは歴史上の事実である。そう考えるのが、すべてのことを無理なく説明できる最も妥当な考え方ではないかと思うんですね。そして、蘇りが事実であるなら、キリストはまさしく神の御子であり、キリストは信じるに値するお方です。このお方は、あなたを愛しており、あなたのうちにあってあなたを苦しめ、悲しませ、ついにはあなたを滅ぼしてしまう罪から、あなたを救い出すために、十字架にかかって、あなたの代わりに死んでくださった。そして、罪と死の力を打ち破り、蘇ってくださった。このキリストを信じ、従っていくなら、あなたの人生は神の祝福の中に置かれるんです。死人が蘇る、そんなバカな。その偏見を捨て、素直に十字架の後の出来事と2000年の歴史を考えていただきたい。その時に、キリストの蘇りが事実であるということが、一番妥当な考え方なんだということがわかるのではないかと思います。そしてその時にキリストを信じるなら、私たちの人生は神の祝福の中に置かれるんです。 そのことを今朝、ぜひ心に留めていただきたいと思います。キリストは事実蘇られた。そのことを心に留めましょう。お祈りします。恵みの深い天のお父様、あなたは私たちを救うためにこの世に来てくださって、御子イエスを十字架につけ、私たちの罪と死を取り除いてくださったお方であることを感謝をします。キリストは身代わりに死んで、そして三日目によみがえってくださいました。その事実は本当に大きな事実です。それによって私たちは生きる力を与えられました。神様どうぞそのことにもう一度思いを止めさせてください。よみがえって生きておられるあなたが、私たちと共にあって私たちの人生を支えていてくださる。そのことがどれほど私たちにとって大きなものであるか。そのことをどうぞもう一度覚えさせてください。そして心から感謝を持って、キリストを仰ぎ、キリストと共に歩む私たち一人一人とさせてくださるようにお願いをいたします。なお、あなたを知らない人たちが大勢います。どうぞその方々に私たちこのキリストのよみがえりを伝えることができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。